ねんねんころりねんころり中二病ゴリラこと越後の暴れ馬ブリングバックです。
今日は鬼滅の刃無限列車編の感想を言っていきたいと思います。僕はですね、無限列車編は、めいっこと見に行きました。中学1年生のめいっこ、そして小学4年生のめいっことで2人を連れて、その姉ちゃんがね、ちょっと連れてってほしいって言われたんで、あ、任せろと、俺は楽しみにしたから一緒に行こうっつって一緒に行きましたね。でこうすごい混むと思ってたんで、もう絶対バチコン混んでるなと思ってたんで、3日前ぐらいにチケットネットで予約して買って行って、早めにね30分前ぐらいに行って、 でも意外と空いてたんですね。チケット購入して、なぜかっていうと、やっぱすごいね、部屋めちゃくちゃたくさんの部屋でね上映してるから、なんか30分おきに放映されてるみたいな感じになってるんですよ。わあ、これはすごいブームになってるなということで、でも割とすんなりチケット買えて、すんなりポップコーンも買えて、すんなり晴れたっすね。で鬼滅の刃無限列車編なんですけど、あの無限列車、あのアニメがね、無限列車に乗り込むとこで終わるんですよ。その続きが映画でやるということで、もう本編ですからね、番外編とかじゃないんですよ。本編ですから、これは見なければいけないんですよ。アニメ派の人は見なければ話が合わないんですよね。で今回はほら、煉獄さんが、煉獄さんっていう炎リザードンみたいなやつが出てくるんですけど、リザードンがもう主役なわけですよ、煉獄さん。まあ、主役は炭治郎なんですけどね。そんでまあ映画館入りまして、結構子供がいっぱいいたんですね。でちょっと心配だなと思って、泣き出す子もいるのかなとか、結構鬼滅の刃ってほら、ね、首バッサー切られたりさ、結構えぐいシーンあるじゃないですか。だからちょっと泣いちゃう子とかもしかしたらいいかなと思ったんですけど、まあ、結果映画が始まってみると、もうほんとみんな全集中なってましたね。全集中ってなってました。もう映画にね、映画にも全員全集中の呼吸ってなってました。はい。で子供たちも何も喋んないで釘付けっすね。あ、釘付けってこういう感じなんだと思って、ほんとびっくりしました。もちろん私もね、子供の気持ちに返って釘付けになってました。で結果、じゃあ面白かったのか面白くなかったのかっていうと、バチクソ面白かったっす。はい、ありがとうございます。見た方がいいのか見た方が良くないのかっていうと、見た方がいいです。っていうか、あれはもう今やもう一般常識というか、農家やってると天気予報とかね、見るじゃないですか。夕方のヤンボーマーボーのね。天気予報見るんですよ。親父とかと一緒にね。あんな感じっすよ。で、朝新潟日報見るし、新潟日報を見て、天気予報とか、もう普通に見るじゃないですか。そんな感じで鬼滅の刃無限列車にナチュラルに見た方がいいと思います。それはもう日々の会話とかにつながってきますから。で何が面白かったんだっていうと、そうですね、ボヘミアンラブソディみたいなイメージをしてもらうと分かるんですけど、まあ、2パートに分かれてて、前半と後半があるんですね。で前半ちょっと長め、無限列車編があるんですよ。普通にこれ、あ、これがここ無限列車編なんだっていうのね。そしたらもうボヘミアンラブソディのライブが始まるわけですよ、途中から。はい。それがスーパー煉獄タイムで僕が名付けたんですけど、スーパー煉獄タイムが始まって、それでもう全員の気持ちを爆上がりにさせて、号泣させて、みんな帰らすっていうね。もうなんか力で持っていかれるって感じっすね。でこれは上映前にはスーパー煉獄タイムって隠されてたんですよね。PV でプロモーションビデオみたいのをこう YouTube で出てたじゃないですか。無限列車編でねんねんころりねんころりってやってたんですけど、まさか上映見に行ったらスーパー煉獄タイムがあるじゃないかっつって。はい。僕が見て次の次の日ぐらいにそのスーパー煉獄タイムの PV が公開されて、あ、なるほどなってみんななったと思うんですけど、言ってない人はね。じゃあスーパー煉獄タイム、そのボヘミアンラブソディのライブなんですよ、ほぼライブ。もうね、歌って踊ってんの。 なんすかね、すごいんですよ。もう脈絡もなく、いきなり、結構いい感じで無限列車編面白くて、ねんコロリが終わるんですよ。ねんコロリ終わって、いきなり、何の脈絡もなく、ポイッつって、なんか爆弾が投下されるんですよ。はい。上限の3っていう鬼が出てくるんですけど、ドーンって、こんにちはーっつって、鬼でーすってこう出てくるんですよね。どうも鬼でーすっつって。で、そいつがさ、上限の3っていうキャラでさ、鬼の中で、なんか強いやつ上から3番目みたいな。むちゃくちゃもう強い、重要人物がいきなり出てくるんですよ。本当にポイって出てくるんですよね。なんかゴジラみたいな。でんでん。チュイーンつってすげえギターのね、かっこいいチュイーンつって出てくるんですけど、でんでんつって。えってな、みんなえってなんですよ。えってなって、で、よかったねなんつったところに出てくるから、えってなって、あーって。でもまあ実際に、まだそこまでね、やっぱ煉獄さんってのは活躍してないんで。その無限列車編ではあんまり活躍しないので、寝てっから。これでもネタバレになってんな。これネタバレありって書いておかないとダメだな。寝てっからさ。うん。グーグー寝ちゃってっから。よもやよもやだっつって起きてくんのよ。穴があったら入りたいっつってちょっと卑猥なこと言ってね。で、なんかこう、さ、無限列車のねんねんコロリの鬼もさ、こう触覚みたいなの伸びてくんじゃん。グググググっつって。あ、ちょっとエッチだよね。エロい触覚伸びてんのかな。あ、これで観客の女の子ちょっといたずらすんのかなみたいな。で、その触覚バーって伸びたとこに、もう煉獄さん起きてきて、よもやよもやだ。穴があったら入りたいって卑猥なこと言ってぶった切るのよ。そうね。うん。そんでさ、まあ、煉獄さん活躍してないからもう、まあ、上限の3とね、煉獄さんのバトルが、その PV でももちろん公開されてますよ。繰り広げられるんですけど、あー、なんか、いろんなアニメのバトルって結構あるじゃないですか。結構ドラゴンボールとかね、もうその最上級のバトルシーンを見せつけられるわけですよ我々。もうハリウッドのなんだろうな、こうボヘミアンラブソって意外とさ、こうストーリーがあるじゃない、こういう人生があって最後の最後でこのライブがあるんですよ、だからエモくていいみたいなところがあるけど、無限列車に限ってはいきなりその首ガシってこう、悪い先輩に首、おう元気やってるみたいな、ガシって掴めて無理やり引きずり出されて、ボコボコに感情をえぐられるみたいな。なんだこれ、最後の30分みたいな感じですよね。映像が素晴らしい。音楽が素晴らしい。動きが素晴らしい。そして、エモさもあるっていう。無理やりエモいっていう。だからね、まあ見た方がいいんですよ。すごい。最後のスーパー煉獄タイムはもう皆さん集中、全集中、全涙腺崩壊。全集中、全涙腺崩壊ですね。はい。結構泣いてる声とか聞こえてくるし、僕がやっぱり一番びっくりしたのはさっき最初に言った子供たちがもうすごい静かになって全集中してたってことですね。チルドレンの方ですね。そう、とても面白かったです。これ全員ね、漏れなく見た方が僕はいいと思います。ほんとさっき言ったように、一般常識として、はい。僕昨日ね、似顔絵を描きに、子供さん、新潟に子供服のお店が、すげえおしゃれな子供服のお店があって、プポンさんって言うんですけど、そこに、が17周年記念でお祭りやってるから似顔絵で出展してくれって言われて、僕出展しに行ったんですね。農家なんですけど。で、似顔絵とお米売ったり、まあ自分で作ったマルシェバッグとか売ったりしてたんですけど、まあ似顔絵描く中で、まあ結構子供たちを描くんですね。あ、子供服のお店なんで、親御さんが多く来て。で、親と子供を描くんですけど、その、描いてる時にやっぱ向こうも恥ずかしいから会話をするわけですね。で、その時に、大体子供たち何のアニメが好きなの？今ハマってるもん何？って言うと、鬼滅の刃って言うんですよ。だからもう本当に話の役に立てるっていうか、あ、俺無限列車編見てきたよ。すごかったね、あれ。つって、わかるわかるっつって、子供たちもすごい笑顔になるし、たまんね、あ、見てよかったなって思いました。見ててよかったなって、こういうコミュニケーションのきっかけになるから、うん。だから、皆さんもね、 これはもうあのビジネス書を読むときにこうインプットが大事だってよく書いてあるじゃないですか。もうその感じですね。インプットが大事なんで、鬼滅の刃はインプット、バチェロレッテもしっかりインプットしとくっていうことですよね。はい、ということで無限列車編、まあ、このスーパー煉獄タイム最後30分、ね、映画館で見とった方がいいと思います。あれはライブなんでね、うん、ライブってライブ会場に行くとすごいグルーヴ感あってテンション上がるじゃないですか。それは映画館に行かないとやっぱダメですよね。ダメってわけじゃないけど、映画館に行ってみた方が僕はライブ感、そのドカンってくる音だったり、大音量で大きい画面であの映像を見るっていうのは、これはね、やばい、経験しといた方がいいと思いますね。はい、ということでネタバレしてすみませんでした。はい、でもこれ言わないと説明つかないんでね。はい、お便りお待ちしております。結構最近お便り溜まってきたので、次回読もうと思いますので、皆さん、ぜひ聞いてください。で、あのレビューね、あのアップルポッドキャストのレビューとか書いていただくと僕も非常にありがたいし絶対読むんで、はい、お願いします。メールアドレスはショークロドン @gmail.com、ツイッターではハッシュタグスタイルこそすべてでお願いします。ということで、皆さんどうでしたか。おやすみ、あ、おやすみ、おやすみ。